どうもオカルポのマンモーでございます。今回は国会議事堂、首相官邸、皇帝に、関わる7つの都市伝説を皆さんと一緒に迫っていきたいなと思います。実はですね、反日のやつらはなんで呪われないのかというですね、テーマを掲げてポッドキャストを収録しようと思ったんですよ。で、いろいろ国会議事堂とかあと官邸ですかに関する心霊現象とかなんか怖い話を探っていっていたらですね、それなりに7つぐらい集まったので、あ、これはちょっともうまとめていっちゃいましょうということで今収録しております。でですね、とりあえずその最初ですね、この国会議事堂とかあと首相官邸皇帝って何やねんと、国会議事堂の中に全部あるんちゃうんかいという人もいると思うので、そのちょっと位置関係からですね、お話しして、そこから、それぞれの都市伝説について迫っていきたいなと思います。それではまずですね、Google マップから見ていきましょう。こちらです。こちらですね、これが、皆さんも、一度は見たことある写真とかテレビで見たことあるであろう国会議事堂でございますね。こちらですね。で、この国会議事堂の中にその首相官邸があるのかと思ってた人も多いと思うんですが、実はちょっと違くてですね、ここが、これが国会議事堂ですよね。ちょっと分かりやすく言って、ここはこんな感じの風景、多分写真で見たことある人多いと思うんですけどね。で、これが国会議事堂ですね。で、国会議事堂からまた直線距離で約500、600メーターでしょうかね。これが官邸。で、これが皇帝。官邸っていうのは首相の仕事場ですね。で、こちら、これが、皇帝、首相のお家ですね、総理大臣になった時のお家になるわけです、こっちがね。で、です、この位置関係をちょっと見ていただけ、見てというか理解していただければと思いますね。それぞれ違うぞということですね。で、官邸と皇帝があるということです。で、こっちは新しい方なのかな、確か。で、こっちの昔の、今も皇帝なのかな、これね。今も皇帝、昔は皇帝であり官邸であったんでしょうか、ちょっとすいませんあれなんですけども。で、どうやらこっちに出るらしいんですよね、幽霊が。まず一つ目ですね、こっちの首相の皇帝に幽霊が出るということなんです。で、こっちでは過去に ある事件が起きてんですよ。226事件とか515事件っていって、テロ的なやつですね、すごい簡単に言うと。詳しく知りたい方はそれぞれ226事件とか515事件で調べてみてください。ここで亡くなってんですよね、人が。なので、その幽霊が出るという噂が結構出てるんです。で、菅さんですね、菅さんが、官房長長官時代に記者会見で、このことを質問されてたんですよ。そのここに幽霊出るんですかみたいな。で、その時に菅さんが、こんなこと言ってたんですね。いろんな噂があることは事実だし、この間、閣僚が皇帝で懇談会を開いた時もそういう話題が出たっていうのも事実ですと。で、そういうふうに答えてると。で、記者が、長官も、当時官房長長官だった菅さんですね、菅さんも皇帝は何度か入ったと思うんですけれどもと、幽霊の気配は、ありますかみたいなことも聞かれたらばですね、菅さんは言われてみればそうかなと思うと、ちょっと笑いながらですね、話していたんですね。で、その他、結構その総理大臣の奥さんとかがですね、なんか気味悪いとか、感じてる人とかもいたみたいですね、ここはね。っていうのがまず一つ目としてあります。で、二つ目が、首相、今度は官邸、これはあれかな、旧官邸。なので、こっちの方。首相の皇帝の屋上にミミズクが置いてあるっていうんですね。で、これどういうことかというと、これはちょっとね、ホームページ見てもらった方がいいですね、こっちの。これ官房首相官邸のホームページなんですけれども、 まあね、その他もね、いや、すごいなっていうね、この洋館ですよね。なんですけども、ちょっとここを見てもらいたいんですよね。旧官邸の屋上には、まあ、旧官邸というのが、まあ、岩の、皇帝になりますね。の屋上には4羽のミミズクが止まって、四方に目を光らせていますと。旧官邸が建設されてからずっとそこにいますので、まさに、官邸の生き証人といっても、これは石の彫刻ですと。ミミズクはローマ神話に登場する知恵と武勇の女神、ミネルヴァの、使いで、知恵の象徴として、官邸の役割を表しているとも言われています。また夜行性なので不審番として、僧侶を守っているという説などもありますということで、ミミズクがですねあるんですよ。でこのミミズクはどこにあるのかというと、ちょっとそこのね、画像は Google マップでは確認できないんですが、いろいろ見ていくとここにあるみたいです。ここのですね、なんか煙突みたいのがあるんですよ。ここがまあ入り口なんですが、ここの煙突のここのね、ちょっと黒くなってんの分かりますかね。ここ P1234、 ここにそれぞれ4方向にミミズクがいるということなんですね。でこれミミズクって言ったら、これ我々ね、オカルト陰謀好きな我々としてはですね、もうこれ完璧イルミナティやなとイルミナティの下りやんってなるわけですね。要は日本のこういう首相官邸、とかにもこのイルミナティのねシンボルマークがあるやないかいということで、ざわざわ言い始めるわけですよね。ただまあ、で何でしょう、当時これ作られたのが、官邸が作られたのがですね、現在の皇帝、これか、昭和4年とかなんですね。でまあかなり昔の建物で、大正12年とかに立案、建築計画を立案しってなってるんで、まあ相当昔なんですよね。なのでなんかその当時のね、なんか大正ロマン的な雰囲気満載じゃないですか、ここら辺のその洋館みたいなね、なんか名探偵コナンによく出てきそうな感じのこの作りなんですけどもね、なんかね個人的にはなんでこのフクロウなのかなっていうのはすごい不思議なんですよね。日本ならばね、ヤタガラスとかね、イザナミとかね、なんかいろいろその日本の神話に関わる、もの、象徴するものとかあってもいいんじゃないかなと思う。なんでミミズクなのかなっていうのはちょっとすごい不思議ですね。なぜにそのローマ神話に登場するね、その知恵の象徴というものがここにあるのか、日本のね神話とかの象徴とかでもいいんじゃないのかなと思うんですけど、なぜにこのローマ神話なのかというね、まあ多分それはそういう大正ロマンのこの洋館のねこの雰囲気にいきなりそのヤダガラスとかあってもねおかしいやろってなるから、多分そこら辺の調和だとは思うんですけどもね。ただとりあえずはミミズクがあるということなんですね。イルミナティのシンプルのミミズクですね、はい、っていうのが2番目ですね。で、3番目がですね、皇帝に住むと短期政権になるというですね、まあ、ジンクスがあるんですよね、どうやらね。でそれはどれかというとこちらですね、これを見てもらえればと思うんですが、1991年から、現在、まあ現在といっても今は、まあまだあれか、菅さんが総理かな、とりあえずまああれけども、1991年からの、総理一覧になりますね。でして要は皇帝に、さっきの皇帝に住んでない人は3人しかいないんですよね。で安倍さんはあの第一次政権の時は皇帝に住んでます。で、1年半持たなかったのがこの短いっていうマークがついてるのやつですね。なので皇帝に住んでる 首相は結構その短い、政権、短命政権で終わるといったなんかジンクスがどうやらあるらしいですね。ただ終わってない人もいるので、何とも言えないんですけれどもね、まあ、ただこういうふうに言われていたりするわけですね。3つ目としてはね。で4番目が、国会議事堂の、今度は国会議事堂になるんですが、国会議事堂の8階のになんかダンスホールがあるんですけれども、そこに幽霊が出ると言われているんですね。今度は国会議事堂に移動しましょう。こっちですね。ここの、実はここのね、なんかピラミッドみたいなのは建物で中に入れるんですよね。で、マックス9階まであるのかな。9階まであるんだけれども、8階がね、確かここのね、なんかここら辺なんですよね。この辺。で、これがダンスホールになってるということなんですね。で、ですね、ここには、第二次、世界大戦まで前までの8階はまあダンスホールとして使用されていたんですけども、ダンス練習をしていた女性が知り合った男性に振られ、失恋から飛び降り自殺で亡くなっているという、まあ、事件が起こってるんですよ、ここなので、ここの8階は今閉鎖されてて幽霊が出るというふうに言われているんですね。ただまあこれはちょっとね、どうなんていうのは思いますけれどもね、閉鎖はしてんのか分かんないですけどもね、失恋ってでしくしく泣く音が聞こえるっていうね、だからちょっと国会議事堂クラスのね、建物での幽霊がそんなもんかいというふうにちょっと思っちゃうとこがありますね、これね。で次5番目が、都道府県の木って言ったところがこの庭にあるんですよ、ここに。これっていうのが各都道府県の象徴の木ですか、例えば仙台だと欅なんですけども、そういうのがこう各県からこう一本ずつ送られてきて植えてあるといったここの公園みたいなところなんですけども、ここもその警備員とかが夜ね、巡回していたりするとなんか後ろからこう抱きつかれるような、感覚に襲われたりとか、なんかすすり泣く声が聞こえたりとか、いろいろこの心霊スポットになってみたいですね、これはね。いろいろ怪奇現象が起こるポイントと言われてますね。これね、 YouTube とかね、ワンチャンここの壁登りのここに入って心霊スポット探索みたいなことやったらね、まあ捕まるでしょうけどね、ヘズマリュウさんあたりちょっとワンチャン行っていただきたいんですよね、ここはね。で次6番目が、国会質疑中に誰も座ってないのに動く椅子ということなんですけれども、これはね、あの結構不思議です。ちょっと待ってくださいね、用意しますから、ちょっと流しますね。この後ろのね椅子、誰も座ってないんですけど、ちょっと動いてピクピク、こういうふうに動くんですよね。よし、ちょっともう一回見ますか。ちょっと動いてグッで結構ね普通に動くっていう、これは結構不思議ですよね。そして外国人参政権の話をしてる時に動くっていうあたりがまたすごいですね、これね。これはちょっと何なのか、隣にいる人が足を伸ばしてぶつかったっていう可能性もありますけどね、この隣の人ね、こっちに座ってる人、多分近いからこの人がこの見えないところで足を伸ばしていって それがこうぶつかった可能性はまあ十分にあるのかなっていうね。こう若干ちょっと椅子の方向向いてますから、ただねどうなのかな、ああこの人の動きと一緒に動いてるから、まあ可能性としてはこの人ですね、 悲しいですね、ちょっとね。幽霊であってほしいと。国士の、ね、英霊たちの幽霊であってほしいですけどもね。といったところですね。6番目が。で、次、ラスト7番目なんですけれども、これはですね、またちょっと国会議事堂に戻ってですね、どうやらこの国会議事堂を真上から見ると、フクロウに見えるっていうね、いうのがあるみたいなんですよ、どうやら。ただこれはね、ちょっと私も見ましたけど、どうなんっていうところはちょっとありますね、これ。ちょっと今ね。これなんですけどね。まあ言われます。要は、ね、ここが、目みたいな。目、まあ、顔、胴体、はね、広げてるみたいな。どうでしょうか。袋に見えますかね。ちょっと私はきついんちゃうっていう感じはしますけれどもね。これね。まあそんな感じで言われてるんですね。とりあえずね。どうでしょうか、あなたはどう見ますでしょうか。まあそう、こんな感じで、今回はですね、7つ紹介いたしましたね。とりあえずね、これちょっと残念ですけどね、まあ、そんな感じでちょっとね、この多分ね、ここら辺にはね、いろいろ魑魅魍魎がたくさんいると思いますけれどもね、まあ、とりあえず7つですね、ご紹介でした。ということで、今回はですね、この国会議事堂、官邸、公邸に関するですね、都市伝説7つ紹介していきました。で、何でしょう。そのね、当初は、なんて反日のやつらは呪われないのかっていうね、お話をね、しようと思ってたんですけども、これはね、ちょっとぜひね、チンマンさんと一緒にしたいテーマですね、これはね。なんかやっぱこの国会議事堂とか首相官邸、まあ、皇帝あたりはね、多分いろんなエピソードね、いろんなその人、まあ、国を動かすね、場所ですからね、ここにね、幽霊いない、もう考えにくいですよね。多分いるでしょうね、絶対ね。いろんなのがね。ただ、いろんなのがいるけれども、ものすごいやっぱり、日本を代表する人たちがここに集結してるわけですから、多分ね、守護霊同士の戦い、ここら辺もね、すごいものがあるのかなと思いますよね。だって日本各地のね、もう有名なというかね、政治家になるぐらいですから、それなりにその守護霊もレベルがね、高くないとね、なれないでしょうからね。だからそういう守護霊同士のバチバチな戦いももしかしたら、我々が見えない世界でですね、繰り広げられている可能性もあるなと思うわけですね。だからこうね、人間この政治で争うのもそうですが、見えないところでもそういった守護霊同士の霊との戦いもこれはあるんちゃうかなと思うわけですね。これはね、楽しいですね。ここら辺のね、これだからね、霊感強い人とかね、国会議事堂とか入ったらどんなその光景が映るのかとかね、こうマイラニさんとかね、ぜひ行ってもらいたいですよね。こうラーさんと一緒に、ね、行ってね。でマイラニさん、うわーって騒いで、ラーさん、ガクブルみたいな。なんかそこら辺もちょっと見たいですよね。まあそんな感じで、ですかね、今回はね。という感じで、今回はこんな感じで、今回の動画はですね、こんな感じで終了となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。